次は一般質問です。14人が町政を問います。公明党、岩木恵子。働く喜びと社会参加の輪を広げる高齢社会を、特別支援教育の学習環境の充実は。岡崎市や鳩山町では高齢者や障害者の日常生活におけるちょっとした困りごとを解決するため、シルバー支援隊が安価な費用で支援を行っていますが、三芳町のシルバー人材センターでの取り組みはどのようになっていますか。
福祉課長、今後会員の適正や契約のあり方を検討していきたいです。
障害学習の人材バンクなどがありますが、ボランティア登録制についてはどうしていますか。
福祉課長、社協がボランティア登録をしています。
レイジー教科書の活用、発達障害児童生徒の学習環境の取り組みはどうしていますか。
学校教育課長、就学支援委員、通級指導教室、特別支援教育の充実を図ります。
読むことに困難な子どもたちのためにマルチメディアデイジー教科書がありますが、その啓発普及はどのように考えていますか。
学校教育課長、通級指導教室にパソコンが導入されてから研究していきたいです。
学校給食センターの建て替えの進捗状況をお知らせください。
教育総務課長、24年度は基本設計と用地取得です。26年9月に教養開始していきたいです。
安全な通学路整備を、三好東中学校から三好台までの幹線21号線の歩道整備の進捗状況はどんな具合ですか。
道路交通課長、地権者との交渉が困難なため新しい通学路に変更し、ちょうど110号線と111号線を整備し歩道を考えていきたいです。
唐沢小学校の南側のちょうど藤久保111号線の道路整備についてはどうですか。
道路交通課長、今後地権者と交渉していきます。
その他の質問。1、給食センターの建て替えに太陽光発電の設置と食器の改善は。2、不法建築物、コンテナの撤去について。公明党、小松慎介。町民の命を守る施策を。自殺者減少に向け、三芳町のうつ病対策は。精神障害に対する相談窓口の利用状況はどのくらいですか。
福祉課長、平成22年の受付状況は延べ2223件です。
全国の自殺数は14年連続で3万人を超えています。三芳町における自殺者対策は。
福祉課長、ゲートキーパーとなりうる役場職員へ相談支援等の対応能力向上のため研修を実施しました。
他の市では気づきへの取り組みで携帯電話でストレス確認できる心の体温計を配信している。三芳町も導入できないでしょうか。
福祉課長、近隣状況を調査研究し、今後検討します。
AED について、使用状況はどのくらいですか。
総務課長、公共施設などに20カ所、21台配置していますが、使用実績はありません。
他の市で AED を含む心肺蘇生法を行わず、直接の原因は不明だが、児童が亡くなる事件が発生した。改めて訓練の拡充を求めるものだが、どう考えていますか。
総務課長、職員への再講習など拡充を行っていきます。
集会所などにも AED 設置を行っていくべきではないでしょうか。
総務課長、財政状況を鑑み順次設置していきたいです。
道路行政について、 藤久保交差点の右折禁止解除の進捗状況はどんなですか？
道路交通課長、用地買収済みの箇所を生かして暫定的な形で工事可能であれば部分的に着手を考えています。
幹線20号線の役場周辺へ防犯灯の設置はどうでしょうか？
道路交通課長、周囲の作物に影響のないよう配慮した上で設置していきます。
過去の質問の進捗状況、北長井第二区集会所の屋外トイレ設置についてはどうなっていますか？
地域振興課長、予算可決後、区の要望に沿う形で早期実現に向け進めていきます。
三好未来山口正史、小学校の修学旅行先、日光東照宮に関して、訪問先、宿泊先の放射線は問題ないか。小学校の修学旅行先は日光東照宮であるが、日光市は政府が放射線の汚染状況重点調査地域に指定しています。また文科省の放射線量マップでも高い値になっていますが、修学旅行先として不適当ではありませんか。
学校教育課長、栃木県は観光安全宣言を出しています。日光市の空間線量も 0.1 マイクロシーベルトから 0.22 マイクロシーベルトで問題はないと考えています。
校長が日光市を訪れて安全と判断したそうだが、自ら線量測定をしないで判断することはおかしいのではありませんか。
教育長、現状で日光市が危険な状況とは認識していません。また外で活動する時間は短いため問題はないと思います。
短時間だから安全であるならば、ホットスポットの除染も必要ないのではないですか。基本的な考え方はできるだけ環境の安全性を確保することではないのですか。
教育長、日光市の放射線量は国の基準を下回っています。また教育的観点などを勘案し適切と判断しました。
町の財政運営は、この数年で町の税収は大幅に落ち込んでいます。一方で、町債の返済及び土地区画整理組合への補助金合計だけで、平成28年度は24年度に比べて5億円以上増加する見通しです。今後の財政運営はどのようにしていくのですか？
財務課長、今後は町税の増収が見込めず、高齢化による扶助費の増加も含め厳しい財政運営を強いられ、6億数千万円からの財源不足が予測されます。歳入に見合った予算編成を行うため、既存事業および新規事業の歳出削減、状況により執行留保や予算の凍結なども計画見直しもあり得ます。
今後の厳しい財政状況をどのように捉えているのですか。
町長、行政改革を最優先課題として取り組みます。
三好維新の会、細田家長、震災対策は万全か、備えあれば憂いなし。三好町に震度6強の地震が来たら、倒壊家屋がどのぐらいと想定していますか。
地域振興課長、全壊16件、半壊234件です。
初期消火の対策はどのようになっていますか。
地域振興課長、近隣の助けが大切です。平時の訓練、そして各家庭より出火させないことが重要です。担当課として促していきたいです。
消防車が通行できない住宅地の消火対策はどうお考えですか。
地域振興課長、小型の高性能な消防車両の活用、またホースの中継などが有効です。
住宅密集地などは各所に消火器を置いてはどうでしょうか。
地域振興課長、管理が課題となりますが、可搬消防ポンプと合わせて研究したいです。
体のご不自由な方の避難対策はどう進んでいますか。
地域振興課長、昨年要援護者 避難支援プランを立ち上げ、対象者登録をした方は近隣の方が支援者となり、平常時には見守り、非常時には避難誘導、連絡等を行えるよう関係機関で会議を進めています。
避難に関して行政区、自治会、社協、民生委員の協力体制はあるのですか？
地域振興課長、地域密着型の地域防災検討委員会が2月に設置され、行政区、社協、学校長、消防団などで組織しています。また、要援護者避難支援プランでは、行政区、民生委員、社協、警察、消防、行政の防災担当と3つの福祉関係課で組織する協力体制で進めています。
食料、水はどの程度確保していますか？
地域振興課長、食料は3万3000食、水は 1.5 トンあります。
3.11 以来防災の見直しはあったのでしょうか？
町長、初期行動マニュアルの見直しや避難所訓練の年内実施、西一町の防災訓練で意識を高めていきたいです。
公明党、内藤美佐子、安心して自宅で介護を受けられる三芳町に、新年度第5期介護保険事業計画始まる。介護利用者の生活支援や権利擁護などを包括的につなぐ地域包括ケアシステム構築のための県域設定、対象者のニーズ調査は実施したのですか？
健康増進課長、町全体を一つの県域とし、対象者に郵送にて調査を実施しました。
24時間対応の在宅医療充実、強化が必要ではありませんか？
健康増進課長、重要な課題であり、医師会とも協議が必要だと思います。
現在、庁舎内一箇所の地域包括支援センターを人口密集の藤久保地域にもう一箇所増設してはいかがでしょう？
健康増進課長、将来の体制強化のためには2箇所設置も考えます。
認知症支援対策の推進、認知症高齢者支援のサポーター要請はしていますか？
健康増進課長、今後は児童や小中学生対象の養成講座も必要と考えています。
認知症支援に市民貢献人の育成が必要ではないでしょうか？
健康増進課長、大変重要な施策であり、今後研究したいです。
災害時の福祉避難所、高齢者、障害者に配慮した福祉避難所の設置はどうなっていますか？
福祉課長、特別な配慮が必要と考えます。二次避難所指定も現在進めています。
発達障害児、発達障害者はどうしますか？
福祉課長、障害の種類で部屋を分け、また専門の支援員配置も検討します。
三芳教育のさらなる推進、教育センター設置構想は拠点施設建設を検討する際に外されましたが、教員研修のために必要な施設ではないでしょうか？
教育長、施設はある方が良いと思いますが、研修は公共施設を利用して実施します。
その他の質問。1、柔道必修化への安全確保。2、学校給食費の高会計化について。三芳未来、秋坂豊、藤久保地区行政拠点ゾーンの再開発。出先機関はいくつあるのですか？
政策秘書室長、保健センター、藤久保出張所、公民館、図書館、その他に社協、シルバー人材センター、商工会などがあります。
それぞれの施設に対し、利用者は、手狭で不便を感じていますが、ご存知ですか？
政策秘書室長、利用者が多いことは承知しています。
まもなく始まる土地区画整備事業を踏まえ、再開発を提言しますが、どうお考えですか？
政策秘書室長、拠点ゾーンの再開発計画は、 完治設計の中で検討したいです。
拠点ゾーン内の駐車場キャパシティはどのくらいですか？
公民館庁、53台分のスペースがありますが、不便、不足の時があります。
各イベントの時はどのように対応していますか？
公民館庁、土地区画整理組合へ駐車場借用願いを申請し対応しています。
夜間の無断駐車に対してはどうしていますか？
公民館庁、ご遠慮を願う張り紙をしています。
年末年始やお盆に帰省された方へ、臨時駐車場の開放は考えていますか？
公民館庁、提案事項として受けたいです。
今年の夏も震災の影響で夜間休館するのですか？
公民館庁、安全を考慮し休館とします。
サークルの中には会員に対して様々な名目で毎月数千円徴収しているようだが、公共施設での活動に対してはボランティア精神で奉仕するべきと考えますが、いかがでしょう？
公民館庁、営利目的があってはならないと思います。
カラオケ設備のついた放送機器の早期入れ替えをお願いしたいです。
公民館庁、議会の承認もあるのでルール作りなど協議して進めたいです。
三好未来、井田和弘、雑木林の保全と活用について、緑とぬくもりある町を目指して。雑木林は減少傾向にあると思いますが、最近の5年間の傾向はどうなっているのでしょうか？
環境産業課長、景気の後退もあり、毎年2ヘクタールぐらいの緩やかな減少で推移しています。
その中で落ち葉掃きをしている農家はどのくらいあるのですか？
環境産業課長、町内の農家はおおむね35軒程度です。
雑木林を再生していくためには法が更新が必要ですが、町として支援を考えているのですか？
都市計画課長、中野久保ふれあいの森公園で法が更新し調査研究していきたいです。
土地所有者と町民が協力して雑木林を維持管理していく制度として市民緑地管理協定制度がありますが、どのように考えているのですか？
都市計画課長、市民団体からの相談があれば土地所有者の意向も確認して埼玉県と協議していきたいです。
埼玉緑のトラスト協会では県内の緑地を保全するために買い取っていますが、トラスト候補地に向けての取り組みは考えているのですか？
政策秘書室長、24年度は政策研究所の研究テーマとして緑の保全を挙げています。その中で調査研究していきたいです。
町職員の研修プログラムに落ち葉掃きを取り入れたらどうですか？
総務課長、環境が整えば検討していきたいです。
郷土愛を育むために町内の児童生徒の教育プログラムに落ち葉掃きを取り入れたらどうでしょうか？
学校教育課長、特色ある学校づくりを進めていく中で検討していきたいです。
日本共産党杉本茂、小中学校の給食費補助制度の創設を。四季市民病院、半年は継続可能か。子育て世代にとって今年は増税の連続です。一部を除き子ども手当が減額され、年少扶養控除などの廃止で所得にかかわらず子ども1人当たり33,000円、これは住民税ですが、増税になりました。それに伴い健康保険や年金の保険料も上がり、また復興増税による影響も重なります。このような中、埼玉県滑川町では小中学校の給食費を無料に、秩父市や小鹿野町では第2子から無料にしています。三好町でも将来を見据えた子育て支援策として給食費補助制度を創設してはどうですか？また必要な費用はどのくらいですか？
学校教育課長、給食費を無料とした場合は 約1億3600万円、3分の1を補助した場合は約4400万円、1人月額1000円補助した場合でも約3200万円かかります。財政が厳しい状況では難しいと思います。
四季市民病院休止問題。四季市民病院の入院休止が1月に発表され、三好町を含む近隣6市町が財政支援を約束。県に対しても医師の派遣など要請し、存続を求めたとのこと。現状はどうなっていますか？
健康増進課長、四季市立市民病院改革委員会の報告書では、他の経営主体に病院を運営してもらうなどの対応を提案していますが、決まったわけではないので注視していきたいです。
四季市民病院は多くの三好町の患者が利用しており、休止は三好町にとっても問題です。存続を求めるべきです。また、庁舎入り口付近に新設している病院で、小児救急医療ができないか、関係機関との協議を始めるべきではないでしょうか。
健康増進課長、近隣の西一町の事務研究会で協議を始めたところです。
三好維新の会、石田豊樹、安心安全な街づくり、行政はもっと住民を意識した活動を。2月13日からの放射線測定器貸し出しの反応はどんなですか？
環境産業課長、貸し出し開始から3週間で申請件数37件、貸し出しは16日までに30件、測定は162ポイントと住民の関心度も高く、また自分の測定結果を見て心配や不安を取り除く効果もあったと思います。
福島原発事故により高濃度に汚染されたスギ花粉の飛来が予測されますが、三好町では特別な測定はしていますか？
環境産業課長、この時期花粉やホコリなどの吹きだまりの測定も検討したいです。
公共施設で高い値の出た場所の除染後のモニタリングの時期はいつですか？
環境産業課長、除染後おおむね3ヶ月を経過したので3月中に実施する予定です。
子ども公園の砂場は犬猫の放尿糞などで衛生状態が非常に悪いが、子どもの遊び場としての衛生管理はしているのですか？
都市計画課長、過去には抗菌砂を入れた実績がありますが、最近は普通砂の補充のみです。
子どもの安全を考えて、他の自治体で行っている砂場をネットフェンスで囲うなどの応急対策はないのですか？
都市計画課長、いろいろ事例があるので研究、検討したいです。
中央公民館の閉館にあたり、代替の施設の案内はしていますか？
公民館長、利用者の一部の方には案内をしました。全員には遅くなってしまったが、4月の広報にてお知らせします。
公共施設予約システムの利用で、町民に優位性をお願いします。
地域振興課長、町内外団体は予約可能時期を区別しており、登録時の ID とパスワードで認識し、利用時に判別しています。
久保健治、町民の安心・安全確保の道路、歩道整備を、子どもたちを守るスクールゾーンの徹底を、以前お願いした第二保育所先の T 字路の横断歩道設置の進捗状況はどうなっていますか？
道路交通課長、警察署が現地調査後、設置が可能ならば設置します。
スクールゾーン時間帯の通り抜け車両が多いが、お願いしてあった交通量調査の結果はどうなっていますか？
道路交通課長、スクールゾーン時間帯の交通量は自動車264台、バイク37台でした。
幹線5号線の歩道工事は終わっていないように思えるが、通学路を戻した理由はどうなっていますか？
道路交通課長、第二保育所を過ぎたところまでが工事区間でありますが、 23年度分工事区間の工事が完了したためです。
幹線5号線は将来的に8メートル道路計画があるが、進捗状況はどんなですか？
道路交通課長、現段階においては北長井第二区周回所交差点付近から先の整備計画は検討されていません。
藤久保交差点右折レーン設置の進捗状況はどうですか？
道路交通課長、県とも協議しており、今後可能であれば部分的にも着手していきます。
3度にわたり継続して質問してきた北長井第二区屋外トイレについて、今回予算計上していただいていますが、予算決定した後の地域役員との話し合い、取り組み、対応はどうなっていますか？
地域振興課長、速やかに地域役員との話し合いの機会を持ち、トイレの形状や位置などを決めて、使い勝手のいいトイレを作りたいと思います。
屋外トイレの建設はどれくらいの工期がかかるのですか？
地域振興課長、ユニット型トイレを予定しているが、着手してから1ヶ月半ぐらいかかると考えています。
日本共産党、増田真澄。学校汚染土埋設処理と給食食材の測定機器購入、保育所の待機児増大、緊急対策が必要。現在、小中学校、保育所には除染された土が校舎の裏手やプール脇などに二重のビニール袋に入れられ、ブルーシートに包まれ、黄色テープで囲われ、置かれている。子供が近づいたり、触ってしまう危険性があり、実際あったとも聞いています。蕨市では埋設処理し、危険なので近づかない旨のポスターなどを近くに貼っています。三好町は敷地内埋設処理を行わないのですか？できれば別の場所に用地を確保し、埋設処理をしてほしいがどうですか？
教育総務課長、目標値を上回ったところを除染しています。放射線対策検討委員会でも検討していますが、再度測定し、なるべく早い時期に敷地内埋設処理を行いたいです。
県内には測定器を購入し、給食食材の1食分や献立ごとの放射性物質の測定を毎日行っている市がいくつもあります。子どもたちの安全のために、三好町でも測定器の購入をすべきではないのですか？
環境産業課長、食品測定器の購入は検討しています。給食食材だけでなく、持ち込み食材や農産物も測定できるように、導入・運用方法について考えていきたいです。
保育所の待機児童解消・緊急対策について、経済状況が良くないこともあり、待機児童数が昨年同時期の2倍以上の51人となっています。新保育園開園までの1年という期限付きであることや、多くの待機児を解消するための緊急対策であること、財政面で考えても最も有効なのは第一保育所の受け入れなのではないでしょうか。
町長、提案を含め改めて緊急対策が必要と認識しています。いろいろ考えていきたいです。
その他の質問。藤久保第一都市区画整理地内の2号街区公園の設備について。日本共産党吉村光子、交通安全対策に自転車専用道路の新設研究を中央公民館の存続。昨年の自転車事故数は75件。川越街道から新病院建設地までの県道は歩行者と自転車が安心して通れる道にすべきではないでしょうか。
道路交通課長、順番がありすぐにはできないが、県道整備事務所へ要請します。
交通安全対策は歩道整備促進と自転車が安心して通れる道路を確立すべきだと思います。自転車専用道路について研究をするべきではないでしょうか。
町長、研究します。
三好パーキングスマートインターチェンジへ大型車導入やめよ。スマートインターチェンジに大型車導入はやめてほしいとの要請書が署名1090筆添えて提出されています。北永井上富地域の人たちは交通事故や排気ガスなど心配で、安全健康面から大型車の導入はやめてほしいと表明しています。前町長はこの問題は大きな事業なので安易な踏み出しは控えるべきであると思っていると述べていました。町長はこの問題をどう受け止めていますか。
町長、インター化の図面はできていますが、議論はこれからだと思います。
中央公民館の存続。公民館は憲法、教育基本法、社会教育法のもとに作られた民主主義と平和を身についた習性とする文化の香り高い人格を作り、身についた教養と民主主義的な方法で郷土に産業を起こすことなどが掲げられている歴史がある施設です。12月議会では中央公民館存続を求めた請願書が可決しています。このことを町長はどのように受け止めていますか。
町長、尊重します。中央公民館の名称を廃止と決定したわけではありません。町として総合的に考えていきたいです。
三好未来ぬくい久男。町の産業振興計画及び児童安全対策について、町内産業活性化のために具体的な推進計画を、町内の各産業振興について今年度の成果と次年度に向けて期待される効果はどんなですか。
環境産業課長、農業に関しては効率的な生産体制の構築ができ、補助金事業も行えたが、制度設計が古く改善をするべきだと考えています。千曲沢の農地環境保全協議会への支援は町にとって有効と考え継続します。観光については世界一の芋掘り大会や B 級グルメ西部地域開催が理想を継続していきます。商工業に関しては商工会への補助により町内の中小企業支援を行い、商店街の街頭電気料金の全額補助をしました。
観光振興に有効な近世開拓史資料館の建設予定はありますか。
政策秘書室長、県からの回答が出ない中、町としては上富地域拠点旧島田家の整備も進めていきます。
各産業の連携はどうですか。
環境産業課長、新規事業として農産物を活用した加工食品の研究開発や農業ビジネスの展開支援、観光推進策として農・商・工の連携による6次産業化チャレンジ支援事業を次年度に計画しています。
町内児童の通学路に対する安全対策はどうなっていますか。
学校教育課長、事故防止の徹底、安全マップ作成、教職員による一斉下校時の安全指導などです。
国道と幹線22号線瑞穂台駅入り口の交差点付近の通学路が危険ですが、どうお考えでしょうか。
道路交通課長、この通学路は危険と認識しており、警察と協議し早急に安全対策を取ります。
町内の学校及び保育所の放射能対策、除染及び汚染土の処理に問題があるのではないですか。
環境産業課長、今後再度測定し、数値の高い汚染土は適切に埋設します。
三好未来、菊池浩二、平成24年度の学校教育を問う、三好町教育振興基本計画とは。町長には議会で次年度の町政運営の基本方針を述べる機会があるが、独立しているにもかかわらず教育委員会にはない。そこで教育長に学校教育方針を問う。平成24年度の教育行政の重点施策はどうですか。
教育長、平成24年度から平成27年度までの4カ年計画で教育行政重点施策をベースとした 三芳町教育振興基本計画を策定しました。基本方針1、未来を開く学びの力では、今の子どもたちに必要とされる基礎的・基本的知識・技能の習得及びその活用を図り、知・徳・体のバランスの取れた教育を推進するため、4つの基本目標、18の主要施策、74の主な取り組みを提示しています。
保護者らにはどのような形で伝えられますか？
教育庁、三芳町教育振興基本計画を各学校の教職員全員に配布し、重点施策を含めて校長がその学校の経営方針を示し、学校だよりや保護者会などで保護者に伝えることになります。
給食の時間が短いと聞いています。実質食べている時間はどれくらいですか？
学校教育課長、普段は準備や片付けの時間を除き、小学校で20分から25分、中学校で15分から20分ぐらいとなります。
食育はできているのですか？
学校教育課長、給食は毎日行っているので、食育の推進はできています。
授業時間数が増える新学習指導要領に対応するため、土曜日や休日の授業が検討されているようです。平成24年度はどうなるのですか？
学校教育課長、土曜日は開校記念日に授業する準備があると聞いています。
学校だけで決めるのですか？
学校教育課長、独断ではなく PTA などから意見を聞いた上で、教育課程を編成するものだと考えています。
ここまでは山本、
竹原がお伝えしました。